3. 子育て世帯を応援。各手当、医療費助成など。区では、児童手当をはじめとする各手当のほか、子ども医療費助成等を実施しています。児童手当と子ども医療費助成の申請は、区役所、豊洲特別出張所の窓口のほか、郵送、申請書は区ホームページからダウンロードか、や、電子申請でも受付ができます。政府運営のマイナポータル内のぴったりサービス、ホームページ、https://app.oss.myna.go.jp/、大文字 A、小文字 PPLICATION/SEARCH/、その他の手当は区役所の窓口で申請してください。豊洲特別出張所では受け付けてきません。各手当及び一人親家庭等医療費助成には所得制限があります。各手当は申請日の翌月分からの支給となります。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話 3647-4754、 ファクス 3647-9196。 児童手当。対象、日本に居住している15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者。手当額、月額、3歳未満15,000円、3歳から小学校終了前、第1子、第2子、10,000円。3歳から小学校終了前、第3子以降、15,000円。中学生、10,000円。所得制限限度額以上、児童1人当たり、一律5,000円。なお、公務員の方、独立行政法人等に勤務の方を除くは、勤務先に確認の上申請してください。表1、児童手当所得制限限度額表。扶養親族等の数、本人限度額の順に読みます。例人、622万円。1人、660万円。2人、698万円。3人、736万円。4人、774万円。5月分までは、平成31年、令和元年中、6月分からは、令和2年中の所得で判定。扶養親族が5人以上の場合は、1人につき38万円を加算。生計中心者の所得で判定。夫婦の所得の合算ではありません。表1、終わり。子ども医療費助成。対象、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。助成範囲、各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分。特別児童扶養手当。対象、障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、新生手帳1級から3級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、長期間安静を要する病状、または精神の障害により、日常生活に著しい制限を受ける児童、手当額、月額、重度、新生手帳1級2級、愛の手帳1度2度程度の児童1人につき52,500円。中度、新生手帳3級、愛の手帳3度程度の児童1人につき34,970円。児童育成手当。母子、父子家庭、または同様の家庭、障害を有する児童を養育している方が対象です。育成手当。対象、 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が表2のいずれかに該当する場合、手当額月額1人につき13,500円。表2、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡・生死不明の児童、父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり。表に終わり。障害手当、対象、障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、新生手帳1級2級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の児童、手当額月額1人につき15,500円。一人親家庭等医療費助成。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父母または養育者で、児童が表2のいずれかに該当する場合、助成範囲、各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分、世帯の課税状況に応じその一部または全部。児童扶養手当、対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父母または養育者で、児童が表2のいずれかに該当する場合、手当額月額1人目1万180円から43,160円、2人目5100円から11,190円を加算、3人目以降1人につき3,060円から6,110円を加算。4. 一人親世帯へ、子育て世帯生活支援特別給付金を支給。児童扶養手当の受給者等が対象。児童扶養手当の受給者等が対象。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の一人親世帯の生活を支援する緊急支援策として、児童扶養手当を受給している方などに対し、給付金を支給します。受給資格については、前記事、子育て世帯を応援の児童扶養手当をご参照ください。子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分、支給対象者、次の1から3のいずれかに該当する方。1、令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方。申請は不要です。2、公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。家計急変者。必要書類、2または3に該当する方のみ。申請書、収入額申立書と収入の証明書。本人、配偶者、扶養義務者。その他、一人親であることの確認書類等が必要になる場合があります。給付額、 対象児童1人当たり一律5万円。家計急変者認定基準。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したこと、かつ令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入を12ヶ月換算した額が児童扶養手当の水準未満、次の表の通りであること。表、児童扶養手当支給制限限度額、収入基準額表、扶養親族等の数、本人基準額、配偶者・扶養義務者基準額の順に読みます。0人、311万4000円、372万5000円。1人、365万円、420万円。2人、412万5000円、467万5000円。3人、460万円、515万円。4人、507万5000円、562万5000円。5人、555万円、610万円。表終わり。申請方法。子ども家庭支援課、区役所3階14番、窓口にある申請書、郵送または区ホームページからも入手可。その他、必要書類とともに、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課給付係へ、郵送または窓口で。申請受付期間、5月6日木曜から令和4年2月28日月曜。支給時期、1に該当する方は4月30日に支給済み、2または3に該当する方は5月15日までに申請された場合、6月10日ごろに支給。以降、各月15日までの申請で、翌月10日ごろに支給。支給方法、1に該当する方は、令和3年4月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込み、2または3に該当する方は、申請書記載の受取口座に振り込み、問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、子育て世帯生活支援特別給付金担当、電話3647-9626、ファクス3647-9196。5、国民年金の届け出を忘れずに。会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など。国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所、各出張所、または高等年金事務所に加入の届け出が必要です。高等年金事務所、区民課年金係への郵送か。1、会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき、2、厚生年金等の加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき、3、外国から転入したとき、4、外国へ転出したとき、任意加入、区民課年金係または高等年金事務所のみ受付、5、年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、1、2の届出では、退職日または扶養削除日を確認できる書類が必要です。5以外の届出では、年金手帳等の基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類や郵送でのお手続き等については、ホームページでご確認いただくかお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するときや、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け出が必要です。 届け出を忘れると将来年金を受給することができない場合がありますのでご注意ください。厚生年金や配偶者の扶養になるときの問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、 電話 3683-1231、 ファクス 3681-6549。 問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、 ファクス 3647-9415。 6. 区政最前線、区長室から。江東区長山崎孝明。地下鉄8号線延伸が新たな局面へ。本区の長年の悲願である地下鉄8号線の延伸が新たな局面に向けて動き出しています。地下鉄8号線の延伸、豊洲から住吉間は、区内南北交通の利便性を飛躍的に向上させるだけでなく、国際競争力強化の拠点である臨海部へのアクセス性向上に資することから、本区のみならず今後の臨海地域の発展に大きく寄与するものです。全国ワーストの混雑区間がある東西線の混雑緩和や、災害時の迂回路線としての役割等の効果もあり、コロナ後を見据えても早期に実現すべき事業であることに変わりありません。また、地下鉄8号線の延伸は、築地市場の豊洲移転にあたっての都との行政同士の固い約束でもあります。都が平成30年度中をめどに示すとした地下鉄8号線延伸のための事業スキームは未だに示されておらず、私自身で直接都知事や国へ働きかけることで、国、都、東京メトロの関係者で構成する会議体が動き出すと、膠着状態を打開すべく全力で取り組んでいます。そのような中、1月に国土交通省の交通政策審議会に、東京圏における今後の地下鉄ネットワークの在り方等に関する小委員会が設置されました。東京メトロが新線建設を行わない方針であることは、山積する課題の一つですが、小委員会設置の際の都知事と国交省とのテレビ会談では、首都中枢エリアを担う東京メトロの公共的役割を十分勘案してほしいと都知事自ら要請すると、未来志向の議論が始まっています。地下鉄8号線の延伸の行方を左右する答申案は、7月ごろに示される予定です。区民の皆様もご注目ください。
7. 第1回 J アラート全国一斉情報伝達試験。5月19日水曜。災害時に備え、複数の手段での情報取得方法を確認。5月19日水曜に、J アラート、全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験を実施します。この試験は、J アラートと自動連携している機器を、実際に動かして動作確認を行う全国的な試験で、今年度は3回行う予定です。また、複数手段での情報取得方法の確認を体験していただく目的で、区では J アラートとの自動連携の有無にかかわらず、次の方法で試験を実施します。この機会に、様々な方法での情報取得をお試しください。情報伝達試験時に体験できる主な情報取得方法。1. 防災行政無線放送。2. 高等安全安心メール。登録者のみ。登録方法は区ホームページをご確認ください。英語、中国語、韓国語対応。3. 江東区防災マップアプリ。ダウンロード方法等は区ホームページをご確認ください。4. 区ホームページ。5、ツイッター、防災関連情報、@KOTO_BOSAI、江東区政全般、@CITY_KOTO、6、Facebook、@CITY.KOTO、7、一斉情報配信システム、災害協力隊や消防団等に配備。8、ケーブルテレビ、デジタル11チャンネル、契約者のみ。9、コミュニティ FM、88.5MHz。なお、緊急速報メール、エリアメール、ヤフー防災速報による試験実施はありません。日時、5月19日水曜午前11時ごろ、全国的な試験のため、国内の災害等の状況により中止する場合があります。放送内容、のぼりチャイム音、これは J アラートのテストです。3回、こちらは防災口頭です。下りチャイム音、今年度の J アラート全国一斉情報伝達試験日、第2回10月6日水曜、第3回令和4年2月16日水曜、問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話3647-9382、ファクス3647-9651、8、食品中の放射性物質の検査結果。区では、区内で売られている食品や、小中学校の給食用の食材などを検査しています。令和2年度には、区内で売られている食品86検体、給食用の食材57検体、小中学校19校で各3検体、保育園で飲んでいる牛乳31検体の合計174検体を検査しましたが、いずれからも放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限 1kg あたり25ベクレル。牛乳や乳児用食品など基準値がより厳しい食品は検査法が異なり、検出下限 1kg あたり1.4 から 4.3 ベクレル。なお、給食用の食材は調理する前日に検査をしています。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、小中学校について、学務課、給食保健係、電話 3647-9177、ファクス 3647-9053、区立保育園について、保育課、保育管理係、電話 3647-9094、ファクス 3647-8447。区立以外の保育園について、保育課、保育支援係、電話 3647-9084、ファクス 3647-8447。その他検査全般について、保健所生活衛生課食の安全係、電話 3647-5812、ファクス 3615-7171。 9. 善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和3年3月分、32件、計1648,685円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、 高齢者総合福祉センター内、電話3647-1895、ファクス3647-5833。